能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。文幸先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録している日は、11月の前半ぐらいなんですけれど、先月花影会が終わったばかりということで、先生本当お疲れ様でした。
ありがとうございました。
今舞台が終わった後っていうのは、そのどういう心持ちというか、はい、やっぱりリラックスされているのか、はい、なんかその次の舞台のことも考えてらっしゃるのか、今どんな心境なんですか？
そうですね、とりあえず、一旦肩の荷は下りたっていうのは当然あるんですけど、はい、だからリラックスすっごいしたいんですけど、ちょっとたまたまその3日が花影会の後に2日後にまたちょっと大きな舞台があって、でまた今週末もちょっと大分であるんですよ。だから休ませてくれみたいなリラックスさせてくれみたいな感じ。
今月は本当お忙しいんですね。だからそう考え、
そうですね、ありがたいことなんですけどね、舞台の数だけの問題じゃなくて、やっぱ一個一個でこう重いなというか、これ責任重大だぞみたいなのがあるときはやっぱ油断できないというかね、だかその数が一番問題かもしれないですね。どっちかっていうと、舞台が1ヶ月に例えば10個あっても20個あっても、普通にやってれば普通にできるものももちろんいくらでもあるんですけど、これはちょっとより一層気を入れていかなきゃいけないぞみたいのが、例えば1週間に1個とか2個とかペースであると、なかなかこう気が緩まない。だから花影会終わった瞬間は、ああ終わった、とりあえず終わった、よかったなって感じなんですけど、中1日空いてまたあるしみたいな、そんな感じです。
私本当おのおの舞台を見に行くのも本当まだ、駆け出しでそんな回数がなくて、やっぱその先生の舞台を見に行く時、見に行ったのって花影会と奉の会なんですね。でやっぱりその先生メインでそのして方とかされるのって、やっぱこの2つの会は大きいと思うんですけれど、
はい、
どういうふうに会のそのコンセプトであったり、そのどういう気持ちでお客様を受け入れているのかとか、そういう話ちょっとお聞きしたいですね。
それは僕的には結構あるんですけれども、小菅さんは逆にどう感じました
か？方の会の方が、私好きなんですね。
好きなんです。
好き嫌いで言ってどうぞなって話なんですけど、
いやいやいいです。
アットホームな気がするんですよ。
なるほどなるほど。
その場所柄もあるのかもしれないですね。やっぱその千駄ヶ谷で、やっぱその能楽堂のなんかその立派じゃないですか、構えが、
国立能楽堂、
後楽園はふっとなんか気軽になんか入っていけるような、建物の外観からして、ちょっと気持ちが違うなっていうのがありました。
なるほど、それはね、多分ね、なんかあながち間違ってないっていうか、正しい部分とか間違えてあれでもないんですけど、僕の個人的見解のことを言うならば、やっぱり僕はもう10年以上前ですね、20代前半、15年前ぐらいからですかね、すごくそういう普及をいろいろ考えたり、脳の催しの形態とかをいろいろ考えてきてる中で、お脳の世界って、例えばじゃあ初心者向きの催しとか、例えば上級者向きの催しで、これがじゃあ例えば値段とか時間とか役者のレベルとかっていうのとうまくこう区分されてないんですよ、実は業界全体として。だからこれは超初心者向きで安いし時間短いし分かりやすい演目ですよとか、今日のは最高峰の回で 高いし時間も長いし演者も国宝クラスですよとか分かれてればいいんだけど、それごちゃ混ぜなんですよ結構。でそれを僕はできる限り整理したいなと思って、それが多分20代半ばぐらいの時で、そうした時に業界の全体整理するのは絶対無理なんで、僕ごとき一人の力ではね。ただ自分の周辺だけはそれはある程度できんじゃないかなって思った時に、まあなんとなくのイメージなんですけど、まあ、例えば関税会新井園って今年6月にして回していただいた若手のとか、あと同年代でやってる77年会とかっていうのは、まあ、切符も比較的リーズナブルだし、割とその初心者の人が見やすいような演目が出る場合も多いし、まあ、そこが入り口だとして、で逆に歌詠会とかっていうのは、まあいわば本当にリサイタルというか、まあ、その役者その役者のまあ本当に何だろうな、ちょっとチャレンジ的な対局とかをやって、まあ、しかもそれをもう超一流の能楽師の人たちに相手してもらうみたいな最高峰の会で、そうすると法の会っていうのは武田家の親戚とか一門でやってる会で、まあ、この入り口と最高峰の中間ぐらいにちょうど位置するような催しなんですね。ただ片やっていうことで、そうは言ってもお客さんがじゃあその初心者中級者上級者って分かれて来てくれるかとか、まあ、分かれたところで満席になるかみたいになっちゃうと、お客さんの方も結局ごちゃ混ぜなので、まあ、最低限の仕掛けっていうところで会の冒頭にお話解説を入れたりとか、あとは冊子ですね、配り物をして舞台展開とか解説とかを分かりやすく書いたものを配るとか、まあ、それはもう3つの会全部やってるわけなんですけど、だいたいそういう住み分けなんですよ。だから小杉さんが法の会がアット本部って言われるのはある意味では間違っちゃいないというか、まあ、一門のファミリーの会なんで、歌詠会っていうと、まあ、ちょっと今これは今度ね、その武田家はうちがまあちょっと法人化したりしたこともあって、歌詠会っていうのももう法人の催しになるので、まあ、これからは少し位置づけが変わってくるんですけど、まあ、これまでっていうところで言うと、まあやっぱり父とか兄とか僕とかが大きい曲にチャレンジするみたいな、そういう回だったわけなんですよね、はい。
今のお話聞く前から、はい、なんか本当納得したの腑に落ちた感があるんですけれど、はい、距離感なんですよね、その舞台で演じてらっしゃる演者さんとなんかその観客のなんか精神的な距離感が近いような気がどうの回が感じて不思議だなって思ったんですよ。
あ、なるほど。あと多分法の会の時は能楽堂の違いも結構大きいかもしれないですね。法の会は今は水道橋の法相能楽堂でやってるんですが、はい、まあそこはその検証客席と舞台の距離感とか高さの違いとかが高低差ですね、それが絶妙だって言われてて、で国立はすごく広いし、で最前列とかでもちょっと舞台と距離があるんですよ。だからそこの感じ、良くも悪くも国立はとてつもなく広いので630とか40入るんですね。で法相の方だと結局480とかなので、まあ、実際この小屋の違いというか箱の違いもありますね。
その物理的というか、はい、まあ、ものとしてやっぱ大きさからして違ったっていう、まあ、言ってしまえばそういうこともあったのかもしれません、
ね。あと僕の推測で言うと、はい、歌詠会2回は僕は指定を待ってるじゃないですか。
そうでした、はい。
で多分小杉さん的にもなんかちょっと僕が役者たまたまそれでひた面で素顔で出てるものだったから、こうやって普段気楽にこう触れ合ってる感じの人が超真面目な顔してガーってこう目かっぴらいて出てるのと、10月の方の会の時は僕は最初のお話だったからある種フラットにこう皆さんに解説していつも通りじゃないですか。その心の準備の違いとかもちょっとあったのかなとか思うんですけど、
あ、どうですか、それは。 10月の方の回のお話が私すごい好きだった、はい、その感動するところがありまして、はい、その印象を結構引きずってるんだと思うんです、はい、あの日はいい日だったなっていうのは実は演目じゃなくて、はい、あの最初の冒頭のお話でいい日だったと思ってたのかもしれないですね。
そうすると多分ね3月とかこの間の歌詠会はまたまたま僕はひた面で怖い顔して出てるみたいな、はい、いや怖くないんですけど
怖くはないそう思います
そうですね。
クスノツユ、はい、本当に私そんな前の方じゃないんですけれど、脇正面の方から拝見しておりまして、はい、本当に素晴らしいものを見させていただいたなという思いです。
どうでしたか、自分が師匠に選んだ人間として。
いやもうそんな偉そうなことは目の前の前で言えるわけないんですけれど、そうですね、おのおの感想っていうのは、はい、なんかそのもしかしたらなんかすぐに出てくるものじゃなくて3ヶ月後とか半年後になって振り返ってみると、あの日のあの演目ってそういうことだったのかなって後になって気がつくものなんじゃないかなって最近考えるようになりました。
なるほど、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
おのお向きな性格かもしれないですね小菅さん。やっぱり
すぐに答えを出さないっていうのは、お能を見るにおいては一つの考え方なのかなって。
あそれあるかもしれないですね。でもいやよく言うんですよ、だからできればみんなよくとりあえず一回見てみてくださいって言うんですけど、まあ、僕もそれは言うんですが、できれば3回ぐらい見てみてって。そうするとなんかこう比較対象ができるし、ご自身の慣れとかもあって、3回見てやっぱり全然無理だったらまあちょっと厳しいのかもしれないですけど、なんかちょっと分かったとか、ちょっと面白くなったって、そういうことも結構あると思うんでね、まあ、今おっしゃるのは非常にいいかもしれないですね、その感覚は。
その1回で終わるのではなく、やっぱ2回目3回目がまあ重要になるんだなっていうことですよね。
そうですね、まあ、12月終わった後の小杉さんの感想も楽しみにしております、
はい、考えておきます、はい、ありがとうございますということで今日はまあその歌詠会法の会であったり、まあ、いろんな会、まあ、どんな炭焼きがあるのかというお話でした。文幸先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。